ケリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮哲郎です。今日も80年代の洋楽と住まいに役立つ情報をお届けしたいと思っております。さて、先週快適な夏に向けての節電対策エアコン編というお話をさせていただきましたが、今回は冷蔵庫編です。と言いますのは、夏の一般家庭でエアコンの次に電力を消費しているのは実は冷蔵庫だったんですね。エアコンの方はまだつけたり消したりというふうに、自分で調節することもできますけれども、冷蔵庫をつけたり消したり毎日一日のうちでしている人はさすがにお会いしたことがありませんので、24時間確実に使われているわけですね。そして24時間使っている家電製品だからこそ節電の効果も高そうですが、冷蔵庫における最も効果的な節電対策、それはズバリ買い替えです。ごめんなさい。実はそれぐらい冷蔵庫の省エネ化本当に進んだんですね。この理由としましては、2006年に消費電力の測定法が大きく変わったということで、この辺が理由として大きいそうなんですけれども、ちなみに2000年頃の冷蔵庫と最近の冷蔵庫では消費電力が全く違ったものになっております。2000年頃の400リッタークラスの冷蔵庫の消費電力、どれぐらいだと思われますか？これ実測してみると、おおよそ800から1000キロワット時程度なんだそうです。それが2007年以降にどんどん省エネ化されていったため、2012年の、今年の400リッタークラスの省エネタイプになりますと、なんと300キロワットアワーを切る270から280キロワットアワーにまで落ちてるんですね。もうおおよそ3分の1です。これはすごいですよね。そこで今回は快適な夏に向けての節電対策冷蔵庫編というお話を詳しく、していきたいと思います。24分間楽しみに聞いていてくださいませ。はい、ジェレミー・ジョーダン聞いていただきました。今日は快適な夏に向けての節電対策冷蔵庫編というお話を、しております。冷蔵庫の一般的な使い方として、夏は6時間つけて、あとは電源を抜いておく、そんな人はいないと思いますので、逆に言えば使う人が好むと好まざるにかかわらず常に電気を消費している家電製品なんですね。そう考えますと冷蔵庫に関しては一層ふと買い替えた方がよっぽど早いと言えます。実は私の家でも昨年の夏に15年ほど使ってた冷蔵庫が壊れましたので、ついに省エネタイプの、冷蔵庫、高いなと思いながら買い替えたんですが、買い替えた後本当に月に1000円程度電気代安くなっていましたので、本当に驚きました。1000円月1000円って結構大きいですからね。ちなみに冷蔵庫の省エネ化、どんなクラスでも進んでいるかというとそうでもなく、400リッタークラス以上であれば、どれも似たような数字、だいたい280キロワットアワー前後なんですけれども、逆に400リッター未満の冷蔵庫にはほとんど省エネ技術搭載されておりませんので、結婚したばかりで2人住まいとか、お年寄り年配の方ですかね、2人住まいだからといって350リッターぐらいの冷蔵庫を購入するとかえって電気代が大きく上がってしまう結果になるんですね。ですから2人住まいで買い替えの狙い目としましては、最低でも400リッター以上の容量で、 年間の消費電力の目安としましては300キロワットアワー、まあ、300という数字覚えていただければいいんですけど、300以下ですね。まあ、価格は、まあ、大体10万円前後になるかなとは思います。まあ、このあたりを選びますと節電に効果的な機種を選んだことになるかと思います。もちろん4人家族以上であれば確実に400リッター以上、まあ、最近では500リッターから、まあ、6人とかになればもう600リッタークラスになるんでしょうかね。まあ、そういった大きなサイズを選ばれるでしょうから、省エネ化に関しては心配はないかと思うんですが、まあ、その場合設置場所ですとか搬入経路、まあ、例えばドアのところが通るか通らないかとか玄関のところどうかとかって、そういった部分の制約には気をつけて、購入してみてください。曲の後に買い替えずにできる工夫をお話ししたいと思います。はい、ユーリズミックス聞いていただきました。今日は快適な夏に向けての節電対策、冷蔵庫編というお話をしております。最近の冷蔵庫の省エネ度合い本当にすごいので、10年以上使われているのであれば買い替えた方が早いということなんですけれども、じゃあいやうちの冷蔵庫まだ買ってから 3,4 年しか経ってないんだよと、そういう場合はどうすればいいんでしょうか。実は使い方を少し工夫するだけでも年間で考えれば随分と節約できるのが冷蔵庫のいいところです。その工夫を5つ紹介いたしましょう。1つ目、放熱空間を確保してください。大昔の冷蔵庫は、ね、なんか蛇腹じゃないですけど針金みたいなのが後ろにあって、後ろに放熱空間設けておりましたが、今の冷蔵庫は大抵冷蔵庫の上部と、左右の壁面、それから前面も使って放熱しています。ですからまず冷蔵庫の左右をそれぞれ5センチ程度開けるように冷蔵庫を設置してください。もし食器棚などがある場合は食器棚の方を少し動かして、なんとか5センチぐらいは開けるように設置し直してみましょう。まあ、取扱説明書などでは最低 0.5 センチ以上開けてくれと書いてあることも多いんですけれども、これ作動させるために最低限必要な数値なので、放熱部分の空気が動くためには実は最低でも2センチ程度は必要になるんですね。ですからある程度開けた方が冷えやすいということには何ら変わりもありません。それと左右だけでなく冷蔵庫の上、ここも30センチ以上は開けてください。特に冷蔵庫の上って大切な放熱部分ですから、ここに何か物を置くということはエアコンの室外機の前に大きな段ボール箱を置いて塞ぐようなものなんですね。上は必ず開けてください。まあ、目安としては30センチ以上ですね。2つ目の知恵です。物を詰め込みすぎない。冷蔵庫の中は皆さんご存知の通り冷気が循環することによって中のものを冷やし続けてくれます。何が入ってるかわからないような、タッパーですとかね、いろんなものを詰め込んでしまうと当然冷気の循環を妨げてしまいますから、可能な限りスカスカの状態を維持しておきましょう。そうですね、感覚的な割合で言いますと、パッと見で7割程度、まあ、これが上限だと思っておかれたらいいかと思います。食品の無駄なストックも、可能であればやめておかれた方がいいでしょうかね。はい、ギアビーチ聞いていただきました。今日は快適な夏に向けての節電対策、冷蔵庫編というお話をしてきました。まあ、普段お使いの冷蔵庫で消費電力を減らす工夫の3つ目です。温度設定を1段階落としてみる。高級機種のようにエコ機能がついているものは、まあ、素直にエコ機能を使えばいいんですけれども、そうでない手動で設定する場合はだいたいダイヤル式とかボタン式でしょうかね。温度設定を1段階試しに落としてみてください。物を詰め込みすぎなければそれでも案外十分に冷えるはずです。 ぜひ試してみましょう。4つ目、冷蔵庫に入れるものを吟味してください。まあ、例えばね、まあ、冷蔵庫は物置になってるというふうなご家庭、まあ、うちもそうなのかな、多いかと思うんですけれども、常温ですとか、あるいは冷暗所、まあ、常温で暗いところであればいいというところ、そういうので保存しても良さそうなものはあえて冷蔵庫に入れる必要はないかと思います。5つ目、開閉の回数と時間は最小限にしてください。日本の一般家庭であれば、冷蔵庫よりもねお部屋の室温の方が高いはずですから、冷蔵庫を開けた瞬間にもうせっかくの冷気が結構10秒20秒でも結構逃げるんですよね。そしてその逃げた冷気を取り戻すためにはまた新たな電力が使われるわけです。無駄なストックをやめることで冷蔵庫の中も探しやすくなりますし、冷蔵庫を開けている時間を短縮することが実は可能なんですね。まあ、こうやってちょっとざっと、5つの知恵、挙げてみましたけれども、まずは、今日ご紹介した1つか2つ目あたりから実際に行動を起こしてみてはいかがでしょうか。意外に効果は高いはずですよ。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。